FM 広報藤沢、本日は7月は青少年の非行被害防止全国協調月間ということで、青少年課の田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、青少年の非行被害ということなんですけれど、どのような項目が青少年の非行被害に当てはまるのか教えてください。
SNS トラブルであるとか、女子高生が接客サービスを行うなどの JK ビジネス、18禁の有害図書であるとか、その有害のソフトの取り扱いですね。あとですね、薬物乱用、万引きや自転車等や学校のいじめ等が挙げられます。
本当に幅広い項目が含まれているということを教えていただきました。それでは、青少年の非行被害防止全国協調月間ということで、こちらの内容について教えてください。
内閣府では昭和54年度以来、毎年7月を青少年を非行から守る全国協調月間としてきましたが、平成22年度に児童買春や児童ポルノといった福祉犯の被害防止も重点課題に加え、青少年の非行被害防止全国協調月間と名称を変更して実施をしてきております。今年度もですね、青少年を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、引き続き幅広い関係省庁の参加と関係団体の協力協賛を得まして、国民の意識と高揚を図って、青少年の非行被害防止のための活動を全国で集中的に実施するという内容です。
それでは藤沢市の現状や重点課題などがあれば教えてください。
まずですね、内閣府で定められている重点課題をですね、説明させていただきます。まず最重点課題といたしましては、子どもの使うスマホ、タブレットを保護者が管理制限する、これペアレンタルコントロールっていうんですけども、こちらのインターネット利用にかかる子どもの犯罪被害等の防止ですね。こちらが SNS トラブルや児童ポルノ等の性被害の防止にもつながっております。あとですね、重点課題の1としましては、JK ビジネスに関わる被害を受けないようにするであるとか、県の青少年保護育成条例に基づきですね、有害図書やソフトの区分陳列の徹底、こちらをですね、やるということで、有害環境への適切な対応、こちらが課題として挙げられております。またですね、最近ですね、青少年の大麻事犯が急増しておりまして、薬物乱用対策の推進、こちらが重点課題2として挙げられております。次ですね、万引きや自転車等ですね、あとオレオレ詐欺の受け子ですね、こちらも結構ニュースで取り上げられているんですけども、こちらに加担することなどを起こさせないようにして、非行防止教室ですね、こちらを開催したりすること、こちら不良行為及び初犯型非行等の防止、こちらが重点課題の3として挙げられております。あとですね、学校、警察、児童相談所等の関係機関がですね、再非行を起こさせないようにする支援、こちらが重点課題4として、再非行の防止、こちらが挙げられております。で、最後ですね、スクールカウンセラー等による支援の活用や相談窓口の充実と周知を行う、いじめ、暴力行為等の問題行為の対応、こちらが重点課題の5として挙げられております。で、藤沢市もですね、同様にですね、こういった重点課題をですね、挙げておりまして、今回の青少年の非行被害防止協調月間として、何か啓発の方をしていきたいと考えております。
詳しく教えていただきました。それでは改めて、この期間に行われる藤沢市での取り組みについて教えてください。
青少年の非行防止と健全育成に向けて、市内で活躍します青少年指導員の活動をですね、多くの方に知ってもらうために、7月17日土曜日から7月29日の木曜日まで、藤沢市役所本庁舎の1階のラウンジにおきまして、パネル展を開催しております。またですね、7月15日木曜日ですね、青少年にとっての良い環境を考える集いということでですね、今回はオフィス岩室の岩室慎也先生をお招きしまして、オンラインの講演会を開催する予定です。タイトルといたしましては、思春期の心と性、若者たちが求めていることはということで、主にですね、青少年の心と性を語っていただきます。で、時間ですね、午後2時から午後4時ということで、申し込みは7月12日月曜日までですね。手話が必要な方は、まあ5日月曜日までですね、藤沢市のホームページにあります電子申請から申し込みをお願いいたします。
ぜひご興味のある方はお申し込みをお願いします。またパネル展の方も多くの方にご覧いただきたいと思います。それでは、非行被害には薬物乱用に関する内容もあると伺いましたが、なかなか指導も難しいと思います。良い方法はあるのでしょうか？
地域や学校などが企画する青少年の薬物乱用防止のための学習会や講演会に講師を派遣しております。対象は地域学校などで、パネルや標本等の展示、ビデオや教材を使った講習を行います。藤沢市子ども青少年部青少年課までお問い合わせください。
さて、この青少年の中には断れず非行や被害に巻き込まれてしまうケースもあるかと思います。そのような場合はどういった場所に相談したらいいのか教えてください。
主にですね、ネットの関係でしたら神奈川県警察、またはですね、神奈川県の教育委員会等のホームページにですね、問い合わせの方をしていただければと思います。で、薬物乱用につきましてはですね、神奈川県、こちら薬務課というのがあるんですけども、こちらと神奈川県の精神保健福祉センター、神奈川県立精神医療センターにお問い合わせをお願いいたします。連絡先につきましては、広報富士山6月25日号に掲載してありますので、こちらの方をご覧ください。
ありがとうございました。さて、月末からは、子どもたちも夏休みに入ります。心がけるべきことなどがあれば教えてください。
新型コロナウイルスの関係でですね、家にいることが多いかなと思います。その際ですね、インターネットやですね SNS のトラブルにですね、ぜひ気をつけていただければと思っております。
ありがとうございます。また大人である私たちにできる心がけというのもあるのでしょうか。
学校などで非行防止教室はですね、インターネット、SNS の研修、あとですね、先ほどちょっと説明させていただきましたペアレントコントロールの活用をすることも大事ですけども、やはりですね、普段から家庭でのコミュニケーションが大事なのかなと思っております。
それではぜひご家庭でも皆さんで話し合っていただければと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
新型コロナウイルスが未だ収まらない中ではありますけども、その中でですね、できる限りの啓発活動を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は7月は青少年の非行被害防止全国協調月間ということで、青少年課の田中さんにお話を伺いました。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。